ビタミンラジオ。
新年いかがお過ごしでしょうか。今年もビタミンラジオどうぞよろしくお願いいたします。パーソナリティの小原美智子です。私は薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。今年もリスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。1月は和菓子を食べる機会がとっても増えますよね。今回は創業200年以上の歴史を持つ老舗和菓子店の経営者をゲストにお迎えし、食と健康などについてお話を伺います。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ、
早速今月のゲストをご紹介いたします。栄太郎総本舗代表取締役社長、細田正樹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
特集、日本の食文化の一翼を担う和菓子の可能性の1回目、今日は伝統と未来をテーマにお送りします。栄太郎総本舗さんは近年、糖質を抑えた羊羹やスローカロリーどら焼き、とろみつ飴などヘルスケアによった製品を展開されていらっしゃいます。体に栄太郎というシリーズもあります。伝統を受け継ぎつつ、新しいお取り組みにも大変積極的です。ぜひご紹介をしていきたいと思います。まずは細田正樹社長の会社、創業200年以上の歴史を持つ和菓子の老舗栄太郎総本舗についてぜひご紹介ください。
私が代表を務めております栄太郎総本舗という会社ですけれども、1818年、年が明けましたから208年前、東京の日本橋で創業した会社です。会社といっても、もともと私のご先祖様が屋台で金唾を売り始めたというのが一番最初で、その金唾が当時日本橋は魚菓子があったんですけれども、魚菓子で働いている人たちに大変人気になって、それでお金を貯めて、今も本社がある場所にお店を出した、そんなのが私たちのお店、会社の始まりです。戦後デパ地下に進出したことで会社がどんどん大きくなっていってですね、平成に入ってからはいわゆるスーパー、コンビニ、もしくはドラッグストアですとか、そういった流通のお菓子の市場にも様々な商品を提供しておりますので、どこかでもしかしたら聞いたことがある、見たことがあるよという方もいらっしゃるかもしれないですね。
やっぱり私が一番思い出にこうなっているのは、はい、梅干し飴の赤いカンカンなんですけれども。
ありがとうございます。缶に飴を入れ始めた、飴っていうものが非常に湿度に弱い、湿気に弱い、すぐベタベタなってしまうものですから、ブリキの缶に入れたのが明治の終わりぐらいっていうふうに聞いてるんです。赤い梅干し飴、黄色い黒飴、緑色の抹茶飴、紫色の紅茶飴なんていう、そのいくつかバリエーションがあってですね、時代時代でそのフレーバーが増えていくんですけど、それがやっぱり昭和30年代40年代ぐらいはもう東京土産の鉄板というか。
そうですね、
新幹線の中でもですね、最近も廃止になっちゃいましたけど、新幹線の中でちょっとしたものを販売されるときに、その東京名物栄太郎飴って言って売っていただいたっていうこともあるので、地方の方にもこの缶の飴だけは懐かしいっていうふうにやっぱり言っていただけることが多くて、召し上がっていただいた後に缶を捨てずにですね、その後リユース、
そうですね、
ボタンを入れてたとか、
そうそうそう、
なんかちょっとした小銭が入ってたとか、そういう使われ方をしてたので、缶は本当に悪くならないので、いつまでもご家庭の中にうちの商品の缶だけが残っていたっていうことも多いみたいです。
はい、こう208年ね、紡いできたと思うんですけれども、はい、この昨年の2025年は1年を通じてどんな年になりましたか？
はい、とってもいい1年でした。おかげさまで私たちのその本拠地の日本橋っていう場所も、今すごく変わりつつあるんですね。橋の上にずっと首都高速がかかっていて、それが影になってしまってたんですけれども、それが今後10年間のうちに地下化されて、 町全体がやっぱり変わっていくっていう、そういう節目の年でもあったんですね。で、私たちの本店もちょっと一旦場所を移さなくてはいけないんですけれども、やっぱり町が変わっていく中、私たちみたいな、まあ、古臭い和菓子屋ですけど、もうそのなんていうか町の特徴の一つとして非常に注目されることが最近増えていてですね、すごくたくさんのお客様にお店に来ていただいて、しかも決して和菓子屋さんっていうとちょっとこうおじいちゃんおばあちゃんご高齢の方が多いイメージがあるんですけれども、うちの場合はそうでもなくて、割と若い方たちから、まああとはやっぱりインバウンドの海外の方たちもやっぱり日本のいいものを食べてみたい、買ってみたいっていう方たちにすごくまた改めて再注目されつつある1年だったかなというふうに思います。
細田正樹さんが社長にご就任されてから2年以上が経ったと思うんですが、はい、この数年新型コロナによる需要の落ち込みとか、それからロシアのウクライナ侵攻によるサプライチェーンの混乱、あとはこう原材料とかエネルギー価格、そして人件費の上昇など、もう直面してきた課題っていうのは本当に多かったんじゃないかと思うんですね。
はい、はい、
食品を扱う企業として、こう最近の業界を取り巻く環境とか、あるいは課題への解決については、どのように捉えてらっしゃるんでしょうか。
そうですね。やっぱり、苦しかったです。特にやっぱりコロナの間は、それこそお土産売り場とか、やっぱ人が動かないと、やっぱり物が売れないっていうのは、やっぱりこういうことなんだなっていうのをすごく感じましたし、デパ地下にもお店があるんですけど、そもそもそのデパート自体が閉店してしまう、経験したことがないような状況も多々ありましたね。ですから売上も当然大きく落っこちましたし、ただ戻りは早かったですよ。もうだいぶ落っこっちゃったなと思いましたけど、まあ、そこから一気にやっぱり回復して、まあ、今はもうコロナ前の売上を超えているような状況ですし、まあ、売上だけではないですね。でもやっぱり原材料全てが値上がりしている、特にやっぱり人件費、やっぱりこんな中小の菓子屋であったとしても、やっぱ働いて、当たり前ですけど働いてくれる仲間がいないと私の思いだけでブランドは続いていかないので、やっぱりどれだけ社員の人たちが、どこまで行っても満足はないのかもしれないですけど、やっぱり他に負けないような待遇だったり、まあ、働く環境だったり、そういったものをやっぱり整備していかないと、やっぱり辞めてしまう方、まあ、もしくは新卒で入ってきてくれる人も、まあ、徐々にやっぱり人口が減りつつある中では、やっぱ難しい局面っていうのは多いので、売上を伸ばしていくだけではやっぱりなかなか難しいので、申し訳ない、もうお客様には本当に申し訳ないなと思うんですけれども、やっぱり値上げ、どうしてもやっぱりその対応するために多少 10%、20% 値上げをさせていただいて、まあ、ご理解いただいて。でも食品は、お菓子、私たちが得にしているその飴、これはね、この間もちょっと調べたんですけど、私たちはそのスーパー、コンビニのマーケットに40年ほど前に進出したんですけど、昨年初めて値上げだったんです。40年間ずっと値上げを許していただけなくて、もう一袋180円。どこに行っても180円。だからさすがに40年前とだいぶ物価は違うんですけど、それをずっと我慢してきて、とうとう耐えきれずに、10% 値上げをさせていただいた200円になったっていう。
それはちょっと驚きですね。
そうですね、
はい、
はい。お菓子は割と嗜好品、
はい、
やっぱりあれば嬉しいですけど、絶対になくてはいけないというものではないので、やっぱり他のその主食だったりっていうものがやっぱ上がっていく中で、最初にこう削られやすいんですよね。なるべくご負担にならないように、でもやっぱりあると心の安らぎというか楽しみでもあるわけですよ、甘いものっていうのは。だそこをなんとか実現したいなっていうふうに思ってまだ頑張ってます。
コロナ禍なんですけど、
はい、
手を洗ってお菓子を食べようというキャンペーンがあったと思うんですけれども、はいはい、当時のことちょっとお話しいただいてもいいですか。
はい、サラヤさんと一緒にやらせていただいたイベントです。やっぱり人がだんだんだんだん街に戻ってきてくれるようになって、うちのお店にも来てもらうようになった。ただやっぱりあの頃はもうマスク当たり前、手洗いうがい、まあ、当然っていう世の中でしたから、特に私たちのお店っていうのはガラスケースの中に全ての商品が入ってるというよりは、台の上にたくさん陳列してあって、実際手に取って商品を実際に眺めていただくっていう作りのお店なんですよね。やっぱり気にされる方いらっしゃるかなっていうふうに思って、まあ、あえてそれをでも逆手に取って、これをそのイベントにしてみようと、 安心してお菓子を召し上がっていただきたいと思いから始まったんですけど、非常に好評でしたね。そのちゃんと洗えてるかどうかっていうのを確認してもらうとか、まあ、あとは除菌のものを使ったりですとか、洗えてるようで洗えてないとか、そういうことをやっぱり確認していただけたり、なかなか面白いイベントだったなというふうに思ってます。
そうですよね。あの和菓子ってこう手でつまんでね食べるものなので、
そうなんですよ。特にその私たちが得意にしているその江戸菓子、和菓子の中でもその当時の江戸で生まれたお菓子っていうのは、例えば金つばだったり、
はい、
大福だったりお団子だったり、あのお茶席のお菓子だといわゆる黒文字と呼ばれる、あの楊枝のちょっと大きいようなもので切り分けて召し上がっていただくことが多いんですけど、例えば羊羹なんかもそうですよね。これ全部上方の京都発祥のお菓子で、やっぱり江戸のお菓子は手で食べるあのある意味ストリートフードに近いというか、はい、パッとつまんでパッと口の中に入れて、せっかちなんでしょうねやっぱりそういうお菓子が多いので、余計やっぱり手の衛生環境っていうのはあのすごく気を使ってますよね。
栄太郎総本舗さん、食文化の変化についてはどのように感じてらっしゃいますか？
やっぱりあの私は今52歳ですけど、やっぱり私が子供の時から比べてもやっぱり随分、特にその和菓子というものに関しては受け止められ方は変わってきてるんじゃないかなというふうには思います。やっぱり生活のスタイルがどんどん西洋化していく一方なので、まあ、例えばクリスマスケーキ、誕生日ケーキっていうものは必ず食べるかもしれないですけど、じゃあ季節、じゃあ3月3日に桜餅食べましょうね、5月の5日子供の日に柏餅を食べましょうねっていう、ずっと昔から私たちが続けてきたその食文化を今のご家庭で本当にやられてる方がどれぐらいいらっしゃるかなと思うと、おそらく誕生日ケーキの方がもうメジャーになってしまってると思うんですよね。でこれはおじいさんおばあさんからつながって、あの父親母親で、私たちも今父母親の世代ですけど、やっぱり自分たちが体験してこないと先につながらないわけですよ。でそれがどっかでやっぱり途切れてしまったご家庭だったり方っていうのは、自分が知らないものは引き継ぎようがないので、非常に寂しい話ではあるんですけど、そんなことがやっぱり起こりつつあるんじゃないかなとは思います。
この健康を意識した商品というのもたくさんお作りになってると思うんですけど、
はい、
昨今の健康志向にはどのように対応されてますか？
まあ、もともと和菓子っていうのはなんとなく健康に良さそうっていうイメージあると思うんですよね。で、これは比較の問題で、ケーキとかチョコレートに比べると確かに油を使わないんですよ。ですから比較的カロリーは抑えめなんですけど、やっぱり砂糖はたくさん使いますし、じゃあお餅だとか小豆あんこなんていうものも、じゃあ糖質っていう観点から見るとなかなかあのたくさん糖質が入っている。だからやっぱり私たちも和菓子なんとなく健康そうっていうイメージにもたれかかるのではなくて、よりそのイメージを具体的な形にしてお客様に表現してみたいなっていうふうに思って作ったのが、体に栄太郎っていう、まあ、ちょっと冗談みたいな名前のブランドなんですけど、まあ、今はこのブランドを軸にヘルスケアと和菓子っていう組み合わせはどうかなっていうふうに思ってお客様にご提案させていただいています。
はい、健康を意識した商品については次回また具体的にお伺いしたいと思います。令和8年の年頭にあたり、新年の抱負というのをぜひお聞かせいただきたいと思います。
はい、今年はさらに進んでいく1年だというふうに思ってます。先ほど申し上げたその日本橋の再開発も、あの私たちの本店もこの3月に取り壊しが決まってるんですね。やっぱり時代が流れていく中で、昔ながらのものを大切にしながらも、やっぱり次の時代を意識した商品開発だったり、お店作りだったり、お客様の期待に応えられるように今年も頑張っていきたいなというふうに考えています。
1回目の今日は伝統と未来をテーマにお話を伺いました。ゲストは栄太郎総本舗代表取締役社長細田正樹さんでした。お忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。新年がスタートし、気持ちも新たになりますね。 今年の干支は火の絵馬です。諸説ありますが、火の要素を持ち明るくエネルギッシュな火の絵と、躍動感、行動力、前進、成功を象徴する馬が組み合わさる60年に一度巡ってくる縁起の良い年とされています。そんな年だからこそ、いつかやろうと思っていたことに挑戦してみたり、気になっていた場所にも思い切って行ったりしてみてはいかがでしょうか。とはいえ、何事も健康な体があってこそ成り立つものです。そのためには流行りの風邪やウイルスに負けないような対策が必要になってきます。例年のことではありますが、インフルエンザや感染性胃腸炎が11月から全国的に流行しています。特に感染性胃腸炎は発症すると下痢や嘔吐、発熱など症状も重く辛いものです。1月は受験生にとっては大事な時期、また帰省や旅行も重なるこのシーズン、特にお出かけ先の感染リスクも気になりますよね。そこでサラヤが公開している家庭の感染と予防のウェブサイトでは、全国各地で流行する感染症の予測情報を配信しています。新型コロナウイルスやインフルエンザ、ノロウイルスなど10種類の感染症の流行状況を AI を用いて予測するシステムで、都道府県別に毎週感染症の流行度合いがレベルに応じて一目で分かるようになっています。またウェブサイト内では各種感染症の症状や対処法も公開しているので、万が一の感染時にも活用していただけます。自分の周りやお出かけ先の感染症予測を確認し、有効的な対策をして、ぜひ火の絵馬にふさわしい活発な一年をお過ごしください。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
お料理やお菓子作り、コーヒーや紅茶にも、いつも通りの分量で砂糖をラカント S に変えるだけ。カロリーゼロ、糖類ゼロ、ラカンカから生まれた植物由来の甘味料ラカント S、 命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ、
次回は美味しさと健康の両方に配慮されている製品をご紹介したいと思います。また東京土産としても人気の商品を伺います。おしまいに番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは1月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャスト、再放送でもお聞きいただけます。次回の放送は1月9日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来週のこの時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。